有馬ねと
K のペダンチックラジオ。
雑学をこねくり回して無駄知識を連成するラジオ、ペダンチックラジオの時間がやってまいりました。言学者を自称するサラリーマン、エズ・アリマネと、
その同級生のケイト、
その知り合いの布石です。
この3人でお送りします。
お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
布石くん、いらっしゃい。
はい。はい、お邪魔します。は
い、いや、すごいな。大物作家が、こんな場所のラジオに来てくれて。
言い方が。
本物も本物ですよ。コッパのアマチュア作家です。はい。
アマチュア、アマチュアなのか。
アマチュアですよ。
ああ。
まあ、セミプロぐらいは言ってるとは思うけどね。
気持ち的にはアマチュアなんですね。
気持ち的にはアマチュアですね。
はいはいはいはい。いや、布石くんはまあ、ぼやかすけど、まあ仕事関係のつながりで。
はい。
お互い漫画と、ラジオやってるっていう話から、
はい。
来てくれることになりまして。
いや、本当に、はい、
そうですね。もう、仕事関係も結構前、結構。
そうだね。もうだいぶ前だよね。あ、なんか、なんでこうなったんだっけね。なんで久々また、こういうが生まれたんだっけっていうのは結構、うろ覚えだけど。
その前、お世話になってた先輩自体に、飲みに行こうって誘われたから、行ったら、そこに K さんが、
うんうんうん。
で、って感じですね。
そっかそっか。
で、その K さんの LINE のアイコンが、
うん。
ちょっと気になって。
はいはいはいはいはい、はい。
あれってなって。
うんうんうんうん。ビル・エヴァンス。
あ、そう。ビル・エヴァンスだったのが気になってて、あれってことは、ジャズ好きなのかなって思って。そこからちょっと話をちょっとしたら、ジャズをやってるっていうことを聞いたところから、はい、じゃあ一緒にジャズ見に行けませんかって、聞きに行けませんかって誘って、あれですよね、一回、ライブ見に行ったんですよね、一緒に。
あ、そうだそうだそうだ。
バーの、下北沢のバーでやってるライブを一緒に見に行ったところから、あれですね、実は、自分漫画描いてるんですってことを多分話した気がします。
そうそうそう。
ジャズの漫画描いてたんです。
はいはいはい。
最初教えてくんなかったもんね。
いや、ちょっと教えないですよ。
あ、教えないか。その作家つながりとかじゃないもんね、はい、その俺らの。
そうですね。
うん。
そうそう、リアルの知り合いには、誰にも自分が描いた漫画読ませてなかったんですよ。ただ一人読んでもらったのが K さんなんで。
やばい。
そうだった。
光栄ですわ。
そもそもそんなに漫画描いてることは話したけど、まあ、ジェノサイドギグっていうジャズの漫画を描いてまして、で、まあ、それもそんなに読ませるつもりはなかったんですけど、その K さんが、なんか、俺のチブも晒すからって言って、うん、このペダンチックラジオを紹介してくれたんですよ。
そうだ。
で、これは取引だ、みたいな。
そうそう。
俺も、チブを晒したから、じゃあ、教えてくれてもいいんじゃないみたいなことを言われて、
はいはい、
確かにラジオ。
ラジオは結構はずいよね。
ラジオを晒してくれたんだったら自分も答えなきゃって思って。
はいはい。
こんなの書いてますって。
いやー、面白くて、下北沢からの帰りの電車で読み切ったもん。はい、すぐ読
む。そうですよね。別れ際に教えたんですもん、確か。
そう。あとはね、
褒めてもらって嬉しかった
です。うん。ニート社。
はい。
ニート社に載っけてるやつも全部読みました。
ああ、めちゃくちゃ恥ずかしい。恥ずかしい。もう、あれなんですよね。恥ずかしいものを差し出す天秤が全然釣り合ってないんですよ。
それはそうかも。 なんなら多分、俺が一番恥ずかしいの多分音楽。
そうですよね。
なんかその気持ちの、その、なんだ、配分的に音楽が多分一番書くというか、あれだから、それはあの、見せてないっていう。
ちょっとずるい。
そうそう、やり方がちょっと濃すぎて。
いいですよね。
いや、でもラジオもだいぶ内面は出るよね。
内面出したとしても、でも自分も配信してるけど、別にそれ聞かれても別に恥ずかしくないですもん。
あ、ほんと？
漫画と比べたら。
ああ。そうですか。
漫画と比べたら、毛ほども恥ずかしくないですよ。
あ、そうですか。
K さんもだから、ちょっと自分に、あの、音楽を晒す義務があると思うんですけど。
うん。
聞かせてもらえるの楽しみにしてるんで。
いや、でもあの、いつでも送れるように、
うん、はい。
あの、LINE の、あの、自分用のチャットには、ファイルを落としてあって、
うん、うん。
あ、はいはい。
あの、あとはスイッチを押すだけっていう。
完全に、いつでも投下できる状態になってるってこと。
そう。まあ、しないけど。
しない。じゃあなんでそこまで準備が揃ってるんですか？
いや、なんか、その、対等じゃないなっていうのは確かに思ったんですよ。
ああ、そうなんだ。
あ、はいはいはい。
はい。
はい。その後ろのめたさは感じていると。
はいはい、そこは感じておりますので。
なるほど。準備まではだからした。
そう。で今、ちょうどあの、曲を作ってるところで今新しいやつ。
あ、はい。
いや、でも本当言うてビギナーだからね。
はいはい。
でも布石くんさ、そう、そんで元々俺と布石くんが知り合いで、うん、
はい、
あの、俺が有真根さんと布石くん合わせたら面白いんじゃないかと思って、
うん、
はい、
普段富山を拠点にしてる有真根さんが上京したタイミングで合わせたんだよね。
そうだね。
はいはい。
で、その時、
はいはい、
うん。いろいろ話が盛り上がって。
うん、
で、なんか、布石くん帰り際さ、
はい。
その、一番最初に書いた漫画とか送ってきててさ、これはあの、
はい、
その、アップしてないやつ、世に出してないやつを、
あれは世に出してないか。
グループ LINE に送ってきて、うん、
はい。
その、これはプレッシャーをかけに来てんのかなって、ちょっと思いましたね。
あれはね、あれ、マジで酔った勢いでしたね。
あ、ほんと？
確かに、あれプレッシャーになるかもしれない。
いや、あれだって、本当に初めて書いて人に見せたぐらいのやつでしょ？
はい。
あ、特定のコミュニティ？
特定のコミュニティで、あの、初めて書いた漫画、めちゃくちゃ公開してましたからね。
それさ、それすごいよね。
いや、すごい。いや、今思うと、頭おかしいんじゃないですか。やばいですよね、ちょっと。
やばい。だって、
なんか、すごいなって。
ルックバックの序盤の思い出したもん。あれ、あれ、小学生だからさ、怖いもんなしでできるけどさ、
確かに。
成人してからでしょ。
あれ成人してからですね。
気が狂ってるよ。
確かに。成人してから、そうですね、ルックバックの最初のページのようなことを。
すげえ。
出ましたね。
いや、すごいな。それ見習いたいな。
確かに。いや、自分も、その時の自分、確かに、かっこいいなってちょっと
思います。いや、かっこいいね、それ。あ、でも。
確か
に。別に貼るわけじゃないんですけど、
はい
はい、
自分もマジでビギナーで本当何曲かしかまだ作ってなくって、
はい、
ただなんかあの作曲のワークショップみたいなのがあるんですよ、
はいはい、
でみんなが作ってきた曲を聴こうみたいなワークショップで、で感想言い合おうみたいな、初めて作った曲そこ持っていきました。
うん。
で、30人ぐらい参加者がいて。
はい。
で、なんか初心者歓迎みたいな。
はい。
やつ、イベントだったんだけど、みんながっつりやって なんかなんなら名前をこう、名前を売るために来ましたみたいな人が多くて。
ああ、もう、曲作る人として活動を結構もうしてる人というか。
そうそうそう、そういう人たちも結構いて。
すごい。
そんな中で、30人の中で一番しょぼい曲を、
はい、
あの、聴いてもらいました。
ああ、いいっすね。なんか、今自分の中で、そこから始まる物語書きたく なりますね。
あ、ほんと？
漫画の読み切り。
あ、じゃあ、じゃあ、とか。
じゃあ今もうちょっと、漫画の読み切りのアイディアに飢えてて。
はいはいはいはいはい。
いいな、その惨めな思いをする。
いや、めっちゃ惨めだったんだよ。で、打ち上げあったんだけど、
はい。
いい、この曲、この人の曲良かったなと思った人に話しかけに行ったのね。
はい。
そしたらもうすでに二人組ぐらいで喋ってるところに俺が行ったんだけど、うん、
はいはい。
なんか、一応、三人で会話してる感は出つつ、
はい、
お前の話は聞いてないよ、みたいなその目をされて。
いい。
ハマってんな、俺。
聞くに値しないみたいなやつを。
そうそうそうそう。そうそうそうそう。
いいっすね。
栄養与えてるわ、ね、今。
すごいね。フィードしてるね。
いいの、めっちゃ、
はいはい。それで。
いや、まあ、悔しかったっすよね。
はいはい。こいつら全員ぶっ殺してやるって気持ちになりましたか。
ペダラジ。
いやー、やばい、なんか思ってない方向に行き始めたのと、やっぱ収録するってなると、口数減るよな、みんな。
う
ん、
まあね。う
ん、
言葉を選び始めます
よ。そうだよね。
ここも撮ってもいいかもしれないですけどね。
うん。
収録になると近づけるよね。
そう。いや、なんだかんだなんかこの収録、じゃあ撮りましょうかまで2時間喋ってるもんね。
そうそうそう。
3人で。
喋ってますからね。
なんならそっちの方が喋れ
てる。そっちの方が喋れてましたね。
うん。そっちの方が多分、面白いんじゃないかって思うしね。
うん、
いや、難しいな。
もういいや、なんか、後で収録できると思って好き勝手喋っちゃおうみたいな気持ちに開き直るのもありかもしれないって。
いや、それって配信でも変わる？生配信でも変わるか？一緒か？
生配信の時は、だいぶ言葉に詰まりますね。
でもなんかあんま言葉に詰まってるようには。
本当ですか？まあ、
うん。
ある程度言うことを考えてから喋ってるから。
うんうんうん。
けど、なんかこれ今言おうかなって思った言葉に対して、なんか、あ、この言い方ちょっと、なんかトゲがありすぎるかもみたいなことを思って、
はいはいはいはい。
言えなくなるみたいなことが。
はいはいはいはい。いや、でもそれわかるな。編集すればいいから、俺らだと。
うんうん、
普通に喋るのやめて考えるもん、はい
はい。そうだね。
なんかリアルタイムで自分に検閲かけてるみたいなことっしょ。だから、なんか検閲かけるじゃないけど。うん。
あ、本当にそんな感じですね。
それできないよな。
あ、そう。
うん、
あとなんか行った後、あ、これ行っちゃったって思った後、すぐに自分でフォローを入れるみたいなことはするかもしれない。
はい、
常になんか、あれなんですよね。あの、一人喋りするときって、
うん、
エヴァンゲリオンの、
うん、
なんか、マギシステムって知ってわかります？
はいはいはいはい。
三つの人格を、それぞれ独立して持たせて、相互に監視させるみたいな、システムの、なんかデザインになってるんですけど、
うんうんうん、
なんか自分もなんかそんな感じで、人格二つか三つぐらい、自分の中に持って、
うん、
なんか相互にツッコミを入れさせることで、なんか常に葛藤している状態を作ることで、
すごい。
なんかバランスを保つみたいな。
うん、
あれでしょ、母としての自分と、
はい。
女としての自分と、研究者としての自分みたいなやつでしょ。
あ、そうそうそう、そんな感じの。うん、
それ、器用だな。
いや、ね、器用っていうか、勝手になっちゃうだけなんですけど。
へ
ぇ。何か言うと、あ、すぐに、そうじゃない気持ちも同時に持ってるから、そっちの言葉も出すみたいな ことはするかもしれない。常に反対のこと考えてたりしません？
ああ、どうだろう。これ同じかはわかんないけど、言葉の弾みで言ってしまったことに、
はい、
なんか理性的な自分がいや違うだろうって裏で思ったのは、
そうです、そうです。まあ、それ、そういう感じです。
ああ。
なんかそういう感じのやつがあって。
マギシステムに例えるの、面白いね。
あ、あと ラジオで例えると、J-Wave で、
うん、
ジョン・カビラさんっていうか、
はいはいはい、
ラジオとかで、サッカーの好きなおじさんの、
うん、
あの人一人喋りなんですけど、
はいはいはい、
あの人、自分で結構勢い任せなことを言った後に、うん、いやいや、それは違うだろ、ジョン・カビラはみたいなことを自分でセルフ突っ込み。
マジで、すげえ、それ。
あの人のスタイル、一人喋りとしてのそのバランスの取り方がめちゃくちゃうまいなって
思った。
なるほど。
今初めて思ったけど、参考にしているかもしれないですね、無意識で。
まあ、話題に上がるってことは多分記憶にだいぶ残っているってことだしね。
そうですね。
そういうシステムがもう組まれてるのかもしれないね、布石くんの頭の中に。
そうですね、多分インストールされてるかもしれない。
ああ。なんか今の話で思ったのは、
うん、
どんだけ本読んできたかみたいなことだよな。どんだけラジオ聞いてきたかみたいな。
ああ
、確かに。
いや、すごいな。俺そういうのや、うん、そういうのやってきてないから、
確かに。
やろうかな。やろうかなと思ったら、ちょっと。
いや、Kさんはいろいろ入ってるじゃないですか。ただ、ラジオに関しては、確かに自分はかなり入れてた、入れてきた方かもしれない。
それは、うん。ラジオが好きで
好きだった、好きなんですけど、なんで好きになったかっていうと、
うん、
そもそも、うち、実家にいた頃から、テレビ全然つけなくて、
へ、
う、
ぇ、
ん。ずっとラジオだったんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。ずっとラジオで生活してきたから、で、多分いろんなラジオも聞いてきたし、なんか結構最近ラジオ好きっていうと、なんか芸人のラジオが出てきがちじゃないですか。自分いろんな人のラジオ好きだから。
はいはいはい。
あ、その話、それこそ、ほんとだいぶ昔に仕事でさ、
はい。
一緒した時になんか土日なんか車で出かけたことがあって、
はい、はい。
関くんとその他の人込みで。なんか、
自分がそこに自分がいると思ってなかった。
なんか日曜日に、
はい、
安住アナかな。
あ、はいはい、
聞きましょう、面白いんでつって車の中でみんなで聞いた記憶がある。
マジですか。自分人格形成に一番影響を受けたの、
うん、
安住アナのラジオかもしれない。
マジで。
安住さんのその日曜天国っていう TBS でやってる番組があって、自分多分もう本当に中高生ぐらいの頃からやってて、今でもやってて、で今聞いても面白いんですよ。
おお、
うん、確かになんかラジオって結構その喋ってる聞いてる人の人格が自分の中にインストールされていく感じがあって。
わかる感
じ。いろんな人のいろんな考え方とかスタンスのラジオを聞くと、それが全部なんか自分の内容は忘れるんですけど、
うん、
なんか、なんだろう、その人格だけが自分の中に一肉になっていくっていう感じ。
なるほどね。
があって。
はいはいはい。あ、でもこういう時あの人だったらこういうリアクションというかこういう反応になるだろうなみたいなのは、
あ、そう、
想像したりするかもしれない。
そうなんですよ。
うん、
確かにそういうのが多いですね。喋り方とかもなんか勝手に寄ってってたりすること
が、はいはいはいはいはい、はい、
思考の癖みたいなのがなんか、
うん、
知らない間になんか身についてたりとか。
わかるなぁ。
でもそれは最初に少しなんかシンパシーを感じる人じゃないと、
あ、そうかもね、
うん、ならないとは思うんですけど、
うんうんうん、
そういうのは多いかもしれない。
そうなんだ。だ結構ラジオ、昔からすごい聞いてきたんだね、ラジオを。
そうですね、ラジオは。まあ、ラジオ、自分ラジオだけなんで。
いやいやいやいや。
それ以外が全然からっきしで。あ、っていうか、話変わりますけど。
ああ。
さっき話してた、K さんの。
収録前に話してた話。
あれとか、目が鱗だったんですけど。
もう一回するいいよ。どういう話の流れでそうなったのか忘れたけど。
うん、はい。
あ、まあ、何をしてたかというと、
うん、
はい。
半年とか一年に一回、YouTube アカウントとか Twitter のアカウントを作り直して、作り直し、その時興味があるものをフォローし直すみたいな。
一回全部捨てるってことですよね。
そうそうそうそう。
時期が来たら。
そうそうそう。まあ、明確にこの時期ってあるわけじゃないけど、しかもなんか、なんだろう。自分は特に SNS 上でアウトプットしないから、ロブ線アカウントっていう前提はあるけどね。
ああ。うん。いつ切っても別に失うものがあるわけじゃない、
うん。あ、そうそう。そうそうそうそうそう。あの、オフラインで割と生きてるから、オンライン上と知り合いとかも特にいないんで。
はい。
うん。そう、だから、一回作り直して、興味あるものをフォローしまくって、で、一回フォローしたりとか、あの、視聴すると勝手にサジェストされるじゃん。
そうだね、最近のは。
ね、
そう
ね。確かに、確かに。うん、
だそれでバーって、まあ、半年とか見続け、で、大体そのラインナップに飽きてくるから、半年とか一年経つと。
うん。
はいはい。
そう。追加で興味あるものをフォローしに行くっていいな。いいんだけど。それでいいんで。それでもいいんだけど。
余計なものは断ち切りたいんですよね。
かな。なんか一回体を丸裸にして、もう一回やり直すみたいな。
うん、いや、なんかそれ、すごいなって思ったのが、なんか、よく聞くのは、なんか、複数のアカウント持ってる人って、
うん、
なんかその趣味の、なんか、その領域ごとに分けたりとかはわかるんですよ。例えば、音楽だったら、音楽のアカウント、エンタメ、なんか、映画好きだったら映画のアカウントとか、
うんうんうんうん、
なんかそれ以外の日常的なつぶやきをするアカウントとかで分けるとかだったら、なんかわかるんですけど、
うんうんうん、
なんか時間で切ってくっていうの初めて、なんか出会って。うん、
すごい、まあ珍しい使い方よね。
珍しいですよね。他にいるのかな、うん、いない気がするんですけど、あんまり、初めて出会いましたね、自分は。
そうなんだ。
あるのかな、うん、
あんまり、なんか珍しいことしてる自覚がなかったけど。
いや、でもなんか、いいですよね。その時好きだったもので、切ってなんか、うん、代謝されていく感じが、うん、多分、意識的にというか、なんかシステムとして代謝されていくっていうのが。
システム。そうだね。いや、だからなんか、でも実際負もあるなと思ったのは、
はい。
せっかくたどり着いたコンテンツ、なんかある程度、ある程度こう自分でちゃんとディグらないと出会えないようなものもさ、あったりするじゃん。
はいはいはい。
そういうのまあ無に帰すよね。
え、それは引き継がないんですか？
あ、だからそのタイミングで覚えてたら引き継ぐ。
あ、そうなんだ。これ引き継ごうみたいなの、あんまり厳密に考えずに切っちゃうんですか？
考えてない。いや、だからその古いアカウントを見ながら、とかじゃないから。
はい、そう。すげえ。
古い、かっこいい。その、だから、リストがあって、100、自分が好きなもの100みたいなリストがあって、そこからピックアップするわけではなく、
はいはい。
そういうものは、見ずに、ゼロのアカウントから、いや、だから、あなたの、
切り方するよ。
あなたの好きなジャンルを教えてくださいみたいな、イントロ、
はい、
あるね。
っていうその、なんか、ページあるじゃん。
一番最初の。
そうそうそうそう。あの、はい、スターバックスとか、日経とか、はいはい、岸田さんとか出てくるやつ。
はいはいはい。
あそこからスタートするって。
そうなの。もうゼロ知識でそこから行くんですね、
そう。でも気に入ってたら引き継ぐべ。
まあ、心の中に強く残ってれば、その時思い出せるレベルだったら、 思い出せる。
そうそうそうそう。
あ
と多分ね、自分の行動ってそんなに変わらないから、もう一回出会ったりすんだよね。
ああ。なるほど。
うん。
その時やっぱ俺こいつと出会う運命だったんだ、みたいな。
ああ。うん、そうだね。そんな考えたことない。
なんか別の世界線に行っても収束するみたいな。
あ、そうだね。そうだね。
ある意味なんか K の本質をついたコンテンツが残っていくという感じなんかね。
確かに。
うん、そうだね。
だから本当に好きなやつは、だからずっと残り続けることが多いっていうかなんか。
そうだね。
何年連続何回目の出場みたいな。
何アカウント連続で登録されてる。
エンタメ強豪校みたいなのが、うん、できてくるんですよね。
うん。確かに確かに。
逆に皆勤賞っているの？
皆勤賞は、うん、あ、まあどうだろうな。いや、まあ、もう覚えてないけど、直近で言うと、あの、ぶち抜く吉田っていう YouTube。
はいはいはい、トリプルファイヤー吉田さんの。
そうそうそうそう。
あれ、この前紹介してくれたやつですよね。
関君にも教えた。
はい。はいはいはい。
あの、
面白いですね。
面白いよね。与沢翼のぶち抜く力っていう自己啓発書を読んで感化されたトリプルファイヤーの吉田さんが、あの、日々をぶち抜いていくためにいろいろやるみたいな。
あ、あれ感化されたんだ。なんかネタにしてるわけじゃないんだ。
いや、まあそこの厳密さはね。
わ、うん、かんない。
判断、でもそこの判断難しいところが、ぶち抜く吉田の、あれですよね。
いや、そうそう、そうなんよ。そうなんよ。いや、だから、リアルなのか、なんかモキュメンタリーなのかもわかんないし、バカにしてんのか、直球で受け止めていいのかもわかんないし、でも引っ越しの動画があるんだけど、引っ越し会。
ね、
ここにちゃんとあの、ぶち抜く力ありましたよ。与沢翼さんの。ん
ある。そこまでチェックしてる。考察勢みたいですね、漫画の。
いやいやいやいや、そんな深い見方はしてないけど。そうだね。だから常連校ですね、ぶち抜く吉田さん。あと最近だと、まあ、建築ハマってるから建築のチャンネル入れようかな、みたいな。
ああ、いいね。
でも、次のアカウントにそれが引き継がれるかはわかりませんって感じ。
で、これもまた時間が経ったらまた入れ替わっていく感じなんだね、そしたら。
そう。いや、だから、なんか興味の移り変わりが激しいから、
うん、
それをなんか無意識的に組み込んでんのかもしれない。なんかだから、その建築に興味が出たら、まあそのフランク・ロイド・ライトっていう建築家、めっちゃ有名な建築家の本とか買ったりすんの。
うん、
で、なんか年末ぐらいに興味が湧いて、もう2冊ぐらい本買ってるんだけど、なんか短期的にわーって盛り上がって、
うん、
なんかしぼんでくみたいな興味が。割とそういう性格だから、なんかそのアカウントの話も、今自覚したけど、理にかなってるのかもしれない。
うん、
そういう意味で。
な
るほど。
どんどんなんか、
K さんの、はい。
そう、性格を反映してる。手に取って捨てていくみたいな。
うん、
なるほど。
うん。
なんか、
K さんの人格に最適化された。
う
ん、
そうね。適応していってるね。うん、
そう。うんうん、なんか、この年になると、2、3年に1回しか会わない友達とかいると思うんだけど、
うん、
久々会ったらあの話どうなったとか言われて、え、何って聞いたら、あ、なんか、例えばだけど絵描きたいって言ってたじゃんとか、
はいはいはい。
トランペットやるって言ってなかったとか、
ああ
、なんかそんな自分いたね、みたいな感じ。
自分いたね。
なんか、そんな時期あったな、みたいな。
なるほど。でもあるかも。
え、趣味って移り変わらない二人は。
自分、移り変わらないかな、あんまり。なんか、漫画描いてから、描き始めてからもう、一番強い趣味が漫画になっちゃったから。
ああ、なるほど。
うんうん。それは、描くも、読むも、
はい。 書く方ですね。読む方は自分別にそんなに漫画そんなにたくさん読むってほど読んでるわけじゃないので、
うん、
なんだろう、その下だったらちょっと流動的かもしれないです。
はいはいはいはいはいはい。
俺はもうなんか移り変わるとか一個じゃなくてどんどん増えていくなって感じだけどね。
ああ。
かにゃ、有馬根さんそういうイメージあります。うん、
ああ、確かに確かに。
なんかどんどんどんどん増えていくみたいな感じかな。まあもちろん 今やってないものみたいなものもあるけど。でもまたどっかでやったらいいやんぐらいには考えて。
そう、でもなんか有馬根さんのさ、そのマインドっていうか考え方でいいなと思ったのがあってさ、そのやってない趣味は休憩してるだけでやめたわけではないみたいな言うじゃん。あれいいよね。
そうそう、あの考え方いいよね。すごい。
いい。
それいいなと思ってさ、なんか、サボるとさ、罪悪感が生まれるじゃん。
うんうん。
別にそれサボってんじゃなくて自分に合ったスパンでその趣味をやってるだけって思ったら、
うん、
なんか前向きでいられるというかさ、うん、そういうふうにちょっと思ったんよね。
これなんかね、もともと何だったっけな、なんか確かダイエットを続けるコツみたいなので、紹介されてた方法だったんやけど。
へぇ。
そう。でもまあ別に趣味にも適用できるやんって思って。
なるほどね。
そう。ダイエットの文脈だと、そのね、ちょっとミスったっていうか、その、計画通りに食事とか、うん、食事制限とか運動とかできなくても、ちょっと休憩してるだけですから、みたいな言い訳にして、次始めたらいいですっていうのがあって。
はいはいはい。今、一週間筋トレしてないのを思い出し、嫌な気持ちになりました
か。いや、だからそれを、休憩してるだけですと。
そうね。今、力蓄えてるだけ。だね、
そうそう、だから、その失敗したって認識しちゃうと、もうやりたくなくなっちゃうから。そういうマインドセットがいいよっていう話だったんですよ。
ああ。なんか全然関係ないこと思い出したんだけどさ。
はいはい。
ネットフリックスでさ、ログイン、最終ログインから3ヶ月とか経つと勝手にアカウント消されて課金されないみたいなのあるじゃん。
うん。うんうん
うん、やめるときにネガティブな印象をユーザー側に与えないためらしいんだけど。
はいはい。
なんか似たものを感じた。
そうだよね。また始めりゃいいやん。そう、すぐ休めるから、まあ、また始めたらええやんっていう、障壁を下げてる感じなんだろうね、きっと。
確かにな。なんかジム契約して1年行かずに辞めたとき、ジムに対する負の感情、ものすごいもんね。
確かに。歯医者の歯科検診とかでもあるかもしれない。
マジで。
ああ、なるほどね。
半年前に、半年おきに来てねって言われてたのに、
うん、
もうすぐ1年ぐらい経っちゃうなってなると、はい
は
い、歯科検診に行きたくないなってなってくる。
ああ。そういうことね。
だから本来はその趣味とか楽しいもんじゃなくて、そういうなんかちょっと、なんか行かない、やってないとかの、負の感情を抑える方策だったんですよね。だから。
なるほど。
そっか。
いいね。休憩って考え方いいね。
うん。そう、休憩ですよ。特に K なんて、その趣味がめっちゃ移ろうのであれば、なんかまたどっかで来るんじゃないかな。
うん。なんかその気の持ちようの方が絶対いいんだろうなって思うね。
そうです。
なんか、布石くん、ラジオ、さ、はいツイキャスやってるじゃん。
はい、はい、
で、多分ある程度、
はい、
ある程度聞いたんだけど、なんかその、はい、漫画描かなきゃで、
はい、
机に向かうんだけど、
はい、
なんかチンゲ一本描いて寝落ちしちゃったみたいなさ。
マジでありがちですよ。そういう、眠いの、
うん、はい、罪悪感感じるんかな、みたいな。
ありますね。多分、あるあるなんだと思いますけどね。なんか、うん、眠いとき頑張って作業しようとしている作家あるあるだと思うんですけど。
ああ。いや、でも、まず、机に向かうのが偉い。
そう、自分もそう思ってたんですよ。
うん、
うん。そう思って、机に、とりあえず机に向かえさえすればいいやって思って、机に向かうんですけど、
うん。
その結果が、その夜中起きた時にチンゲが一本だけ書かれてた時の、このこんなに頑張った結果がこれかよ、みたいな。だから、進撃の巨人のワンシーンにありそうな絶望感。
はいはいはい。
はいはいはい。
こんなに頑張ったのに、結局成果これかい、みたいな。だったら、もう、本当に割り切って、寝るか。
そうだね。壁の中のことだけをね、みんなで考えてればね。
そう、壁のことだけ考えてれば、そっちの方が、むしろ、なんか、まだ良かったんじゃないか。漫画にとって。
なるほどね。
でもありましたね。
はい。
はい。
ペダラジ。なんか俺さ、いや、めっちゃ話変わるんだけど、
はい。
有馬根さんと布石さん、布石くんと3人で喋りたかったことがあって、
ほう。
はい。
てか2人に聞きたかったことがあって、
なるほど。
はい。
これちょっと喋ってもいいかな。
布石さんいかがですか？
ぜひ。ぜひ。
なんか。
お願いします。
なんか、自分本位な善意って怖いなって話なんだけど。
自分本位の善意。
そう。
はい。
人に良くしてあげよう。良くしてあげよう。まあ詳細はこれから語るんだけど、良くしてあげようって気持ちも自分本位だと良くしてあげようって取ってもらえないよなっていう。怖ってなるなと思ったことがあって、なんか先日あの、女性と二人で夜飲みに行ったんですよ。で、なんか、ちょっといつも行かない高円寺とか新宿とか俺多いんだけど、ちょっと離れた横浜の方に、行って飲んだんだけど、なんか雑居ビルの2階になんか入ってる沖縄料理屋みたいな入って、でなんか手前がカウンター、常連さんが座ってるようなカウンターで、でなんか建物の構造的に奥、なんか扉開けたら奥の方まで長く続いてる料理屋だったんだけど、まあ手前にカウンターあって、で、真ん中ぐらいにテーブル席が3つ4つあって、で、奥がなんか小上がりみたいな、座敷みたいななってて、で、俺ら2人だったんだけど、その奥の座敷に案内されたのね。で、結構なんか常連さんも他のお客さんになんか話しかけてくるような、結構なんかアットホームな飲み屋だったんだけど。
アットホーム。はい。自分はウェットだなって思っちゃう。
あ、そう。まあ、まあ、それで言うと、
いい言い方。
でも、それで言うと、俺も、まあ、ウェットには感じたよ。
はい、はい。
うん。
うん、
で、なんか、隣、まあ、座敷みたいな、畳に、なんか、ローテーブルというか、3つぐらい並んでて、
うん、
俺らと、あとなんか横で同窓会みたいなのやってて、男4人で、
はい、はい。
なんか、
あ、
はい、50代ぐらいの、4人合わせたら200歳だわ、俺ら、ははみたいなのを、
うん、
なんか
同窓会っぽい。
そう、俺らに、なんか俺らに話しかけてきてたから知ってるんだけど、それは。
はいはい。
なんか、写真撮っていいですかって言われて、
はい。
あ、いいですよ、つって撮ろうとしたら、いや、俺ら4人合わせて200歳なんですよ、もうなんか、同窓会で盛り上がっちゃって、このバイブス分かってくださいみたいなテンションで来られたから、
はいはい。
まあ、だるかったのは別の話なんだけど。
はいはい。
はい。そういう空気感の中。
あ、そうそうそうそう。
はい。
それ、いや、その話もさ、もうちょっとするとさ、
はい。
いや、なんか、あ、いいですよ、つって取ろうとするじゃん。
うん。
で、いや、実は同窓会なんですよ、みたいな。でそこでこっちが、あ、そうなんですね、いいですねって乗ってきたら、
うん、
いや、4人合わせて200歳で、とかなったら、わ、それはすごいって言えるけど、
うん、
はい、
その、初手向こうの高いバイブスから、取ってください、いいですよ。いや、4人で200歳でって、その、ワンターン早いな。その、取ってあげますように、 その、ちょっとしか帰ってきてないのに、うん、すごい、なんか、求めてくるなと思ったの。全然、それは別の話なんだけど。
削られますよね、ワンターンで。
そう。
ワンターンで削
る。で、もう一個待ってくれれば、こっちもさ、いいリアクションしてあげられたのに、うん、すごい来るから引いちゃって、うん、はぁ、みたいななっちゃって、なんか。
掛け合いになってない感じ。
そう。申し訳ないなって思ったんすよ。はい、
まあまあまあ、コミュニケーション不全なのは、そちら、相手方の方なんでね。
そう。でもなんかすごい高まっちゃってる感じはあったのね、向こうで。
はいはい。
でも50、4人合わせて200歳の男性4人でずっと、なんか、マドカマギカの話とか、うん、ガンダムの話とかしてて、それはね、ちょっと羨ましかった。
いいですね。
いいよね、その趣味仲間みたいな。いい、しかも同窓会でだよ。
はい、はい、はい。
そこに共感してあげたかったなって思いまして。
うん、はいはいはい。
共感できなかったってことですか？
いや、なんか、
示せなかった。
追い共、そう、示せなかった。
うん。
追い共感が来たの。追って。
ああ、なるほどね。
あとから。あとあと共感が来たんだけど、うん、はいはい、その、向こうももうちょっといいジャブ出してくれたら乗ってあげれたのになと思って、ちょっとへこんだんだよね。うん、はい、
ああ、確かに。
なんか、K らしい凹み方やなと思うね。
あ、ほんと？
うん。
なんかこれ
自分逆に畳みかけちゃう。
あ、ほんと？
畳みかける側の。
かける側。はいはいはいはい。
多分畳みかける側も帰り道に、
うん。
反省してると思いますよ、きっと。
あ、マジで。
あの時、畳みかけちゃったな
って。うん、はいはいはいはいはい。
思ってるかもしれない。
思ってるかな、あいつら。まあ、
それか何も覚えてないかのどっちかよ。
いや、だってなんか、お二人は写真撮らなくていいんですかとか言ってきて、うん、
はい。
だるかったもん
な。だるかったもんな。
それはだるい。
いや、いや、はい、大丈夫です。
確かに。
そう。
それも反省してるかもしれない。
してるかな。でもなんか。
あの時の絡み、さすがにだるかったなって。
はいはいはいはい。
でも
してたらいいな、
うん。50歳前後だからしてないかもな。
うん。なんかね。
あとなんかその、いやだ、結構ウェットな状態だったのよ。
うん。
で、俺らが頼んだ、揚げそばあるじゃん、沖縄のさ。
ああ、はいはいはい、あるね。
あるじゃん。で、あれも、え、それ美味しそうだね、何頼んだのとか話しかけてくる、来てって。
ああ。
だいぶその、そう。アットホームって言ったけど、うん、布石くんが言ったように、はい、結構ウェットな空間だなっていう感じだったのね。
ウェットですね。
え、なんか座敷。
ウェットどころじゃないですね。
うん、ウェット、そう。
びちゃびちゃ。
びちゃびちゃ。
確かに湿ってるじゃなくて濡れてる。
結露し始めてますもん。
そう。っていう空間だったんだけど、
はい、
じゃ座敷3席あって、俺らと、その、はい、200歳組と、うん、あとなんか座敷に男性2人、30代ぐらいの人と20代ぐらいの、なんか年が離れてるように映ったんだけど、その2人がなんか仲良さそうに喋ってて、うん、
はい、
でバイトの女の子、その店員さん、ホールっていう言い方じゃないかもだけど、女の子となんか仲良さそうに喋ってて、
うん、
はい、でその2人は別に絡んでこなかったのね。なんだけど、なんか帰り道、その、お会計が、その、扉開けて手前にカウンターがあるから、
うん、
お会計もそこでするから、奥まった座敷からこう、テーブルを通過して帰んなきゃいけないんだけど、
うん、
その小銭を、はい、お会計をもらって小銭を準備してって、その、立った時にガシャガシャってやっちゃったの、小銭を。うん、チャリンチャリンってその座敷からそのテーブルにかけて、お金を落としちゃって、
うん、
はいはい、
でなんかみんなで拾ってあげるみたいな時間があって、
うん、
はい、まあ、それは俺らも拾ってさ、はい、ありがとうございますみたいな感じで、でなんか1分後ぐらいにもう一回戻ってきて、そのお兄さんたちが、
うん、
500円が見つからないみたいな
あ
と1枚あるはずみたいななって、
うん、
でなんかそのテーブル席に常連さんとかもいたから、おじさんたちが、常連のおじさんたちが探してあげたりとか、うん、
はい、
俺らも一緒に見てたら、あ、ありましたって、俺が見つけたのね、500円ありましたっつって、
うん、はい、
拾ってお兄さんに渡してあげた。
うん。
はい。
で、まあまあ、お会計できて、お兄さんたちも帰れてよかったね、なんだけど。
うん。うん。
なんかそっから20分後ぐらいかな。俺らも普通に飲んでて、そろそろ行きましょうか、みたいななって。うん。
はい。
そしたらなんか店員のお姉さん、そのバイトの子じゃなくて、なんか、お店仕切ってる人なのかな。
うん。
なんか40代ぐらいの店員さんが話しかけてきて。
はい。
なんかこれ、500円拾ってくれたからって、みたいな。なんか、紙袋を渡されて。
うん。
はい。
え?みたいな。何ですか?みたいな。びっくりなんですけどって言ったら、いや、私もびっくりなんですけどって店員さんに言われて、うん、いや、なんか紙袋開けたら、お菓子が入ってたんだけど、
うん、
その、はい、箱とかじゃなくて、個包装の、
うん、
何?開けたらそのまま食べれる状態のその個包装あるじゃん。
うん、
あの、
はいはい。
それがそのままガサッと入ってて、10個ぐらい。
はいはい。
怖ってな
って。それはさっきのお兄さんたち、拾ってくれたお礼として。
お礼っぽいけど、でも俺に渡してきたのはその店員さんが渡してくれたから、そこもなんかそのタイミングだとあんまり頭が回ってなくて、
うん、
はいはい。
なんかその店員さんがくれたのか、お兄さんがくれたのかも最初よくわかんなくて、
うん。
あ、はいはい。
でもなんかその店員さんも、あ、なんか私もびっくりなんですけど、渡してくれって言うんで、みたいな。
はいはい。
感じで、そう、開けたら、あの、ルマンドとか、
うん。
あ、そういうやつ。
エリーゼとか、
はいはいはい。
あ、そういうやつ。
あの、ちょっとお金持ちの友達ん家に遊びに行った時に、
はいはい、
ある、ルマンドとか俺好きなんだけどさ、うん、
はいはい、
ちょっと高級みたいな、
はいはい、
そのお菓子入ってて、
はいはい、
なんか俺だから、たまたま持ってたやつをくれたのか、
うん、
なんか急いで家帰って、ガサッと、なんかこたつの上にある、いやなんか、いやわかんないけど、
うん、
家にあったお菓子持ってきたのか、
うん、
なんかわかんな、めっちゃ怖くて。
はいはい。
怖い。
めっちゃ怖くない?
確かに。
うーん。
っていうか、なんか、その状態のものもらうことないですもん
ね。そうだね。
ない。
なんか、うん。
うん。
なんかもうちょっとちゃんとさ、その外装、外の袋に入った状態で渡されるならまだ。
うん、
あれだけど、なんか、剥き出しなのは嫌だね。剥き出しというか、その、個包装状態なのは嫌だね。
そうで、怖すぎて俺写真撮ったから今二人に送るんだけど。
なんか、うん。
怖い。雑然とした。なんか。
これめっちゃ怖くない?
怖い。
ああ。そんな怖くはないけどな、俺は。
あ、ほ
ん
と?
うん。
いや、で、俺がなんでこれを二人に話したかというと、二、
うん、
人はこっち側なんじゃないかと思って。いや、こっち側っていうのはやる側?
やる側、そうね。うん、
はい、はい。
なんかどちらかというと、やりそうな二人っていうか。
確かに。
いや、俺はね、多分やると思うわ、これ。うん。これ多分やる気がする。
自分もやりかねない。
そうだよね。やっぱそうだよね。
うんうん、
やりかねない。
そう、で、絶対二人に話したいと思って。
はいはいはい。
やりかねないけど、怖さもわかる。
俺はなんか、そう怖いというよりは、やり方がまずいんじゃないかなって思った。
うん、
渡す。
でも、500円拾っただけよ、居酒屋で。まあね、うん、それは、ありがとうございますって元気よく言えば、チャラじゃん。
確かに。
でね、うん、俺、帰り、ちょっとあの横浜の方だったから、
うん、
高円寺に帰るまで結構距離があって、
うん、
もう怖すぎて電車の中でずっと考えてたのよ。
お
ー。どう、なんでこうなったか、みたいな。
ほう。
で、この紙袋も雑然としてるし、
うん、
なんかお菓子もよくわかんないけど、
うん、
このね、紙袋に書いてある、
うん、
フィガーロっていう綴りでググったの。
うん、
そしたら、ローソンに売ってるお菓子セットのタイトルというか、パッケージ名で。
あ、はい、あるね、あるね。うん、
ああ、はいはいはい。
贈答用のお菓子でやったね。
そうそうそうそう。はい、 で、多分中身も一致してる。
なるほど。
で、おそらく、お店と俺らで半分こにして渡したから、うん、一方には箱、一方には紙袋ってなったんじゃないかなって結論付けたのね。
ああ、なるほど。はいはいはい。
だから、お店側にはそのフィガーロの箱で開けたら個包装のお菓子が一個ずつ入ってるみたいな状態。うん、で、箱は一つしかないから、俺らには紙袋の中開けたら個包装のお菓子がガサって入ってるみたいな。
うん、
なるほど。
それでちょっと怖さが和らいで。
うん、
説明がつくようになったことになって。
そうそうそうそう。
じゃあお兄さんはその会計終わった後に一回外に出てファミマに行ってお菓子を買って店に一回戻ってきてお店の人に渡したってことなんですか？
おそらく。
まあそうなるよね。
おそらくそう。
その今の推測によると。
そう、俺の推理だとそう。
ああ。
で、まあ、あの、ファミマじゃなくてローソンなんだけど、うん、そのお店の目の前にローソンがあった。
おー、
はいはい。
お店出てローソン行ってフィガーロ、
うん、
あれか買う人いるんだね。でもあれを買って、
確かに、
うん、あれを買ってお店に戻って渡したんじゃないのかっていう、
うん、多分そうだね。このルマンドに書いてあるハイセレクションってやつもだから詰め合わせ用のやつだ。
あ、そうなんですね、うん、そうそう。
多分詰め合わせに入ってるもんですね。これは
怖ってなってでもなんか怖ってなったのと同時に、なんか今度ペダラジ布石くんも来てくれて収録するっていう話で、あ、なんか俺の知ってる二人はやりそうだなと思ったんで。
確かになんかやりそう自分も。ただただあれですよ、500円玉拾ってもらったことに対してのこの行動はしないかもしれない。
そうだよね。
行動原理になんか分かるところはあるけど。
ああ、なるほどね。
自分だったらこれと同じことはしない。
うん、はい、はいはいはい。
500円玉拾ってもらったぐらいじゃわざわざそんなお菓子買って戻ったりはしないだろうし、うん、っていうのがあると、
うんうん
う
ん
う
ん、
もし何か買うとしたら箱アイスとか買って持ってくかも。
はいはいはいはい。
で、みんながいるも、ところでちょっと分かるようにこれみんなで締めに行ってみてください、
うん、
食べちゃってくださいみたいな粋な部分を見せようとするかもしれない。
うん、ああ、なるほどね。あとはなんか僕おごるんで一杯ずつ飲んでくださいよとか、
う
ん、
そうね、
なんかそういうやり方とかあった。
あ、そう、ちょっともうちょっとカッコつけるかなみたいな。
うん、
いや俺個人的に今思ったのはさ、
うん、
店員と仲良くしてたって話してたじゃん、男性二人組の。
うん、うん、してたしてた。
だからさ、あれなんじゃない、店員のアピールに使われたんじゃないのとは思ったよ。だからその店サイド、箱がそっちだったわけでしょ。
箱がそっちだ、
箱が店側じゃん。
そういうこと。あ、お兄さん二人がお店の、うん、お店にいい顔したいから、
うん、
お店に渡したいんだけど、拾ってくれた俺に渡さないの変だから。
そうそうそうそう。
ああ、なるほどね。
だって箱が、その箱に入ってる方がさ、どっちかというと格式高いというか、マナー的にはそっちの方がなんか正しそう。だけど、それを K には渡さなかったって考えたら、なんとなくその K へのお礼というよりは、店へのお詫びみたいなところ、もしくはその、まあ、なんか自分はこの道徳的な行いをしているアピールしたいんかな、っていうので今思ったね。
はいはい、それめっちゃ腹立つな。
まあね、なんか。もしそう当たってたらね、これは俺の憶測だから。うん、
いや、でもちょっとあるかもな。うん、なんか。
いや、だって現にさ、その、箱じゃなくて、袋でバラでもらって、ってなったわけじゃん。
そう。で、目の前で開封されてない、空いてるものって気持ち悪くない？普通に。
うん。
わかります。
いや、もしか、そうだ、店員の、その、バイトの学生さんっぽい女の子と、
うん、
なんか楽しそうに喋ってたから、
うん、
まあそのそうだね、その子とか店に向けてのアピールだったんかもしれん。
うん、ああ、なるほど。
もしか、これもまた憶測だけど、店に対してのお詫びをあげたけど、店側もなんでってなったから、じゃあ分けて、K の方にもあげようってなったのかもしれない。
うん。でもその、俺の方に来た店員さん、そのバイトじゃなくて多分、お店の人っぽい感じの、女性が、結構びっくりした顔してて、
うん、
いやなんか私もびっくりでみたいな感じだったから、うん、お店の人も引いてたんじゃないかなと思うんだよね、うん、普通に、
うん、引きそうですね、うん、
これさ、うん、いやだからそのやりそうな2人を、
うん、
だからやりそうだと思ったし2人もあ俺やりそうって思ったからそのリアクションなんだと思うんだけどさ、
うんうん、
なんでこんなことになるんですか。
まあだから俺は、俺の予想は今言った感じだよね。
いやだからその自分事として答えてほしくて、うん、
自分事か。なるほど。
そうそうそう。なんでこうなっちゃうの君たちは。
まあ、やっぱ、あれだよね。もてなしが、なんだろう。食物を与えることみたいな、あの価値観の過程で生きてましたね、私は。やっぱ、この、やっぱ食い切れるかどうかではなくて、食い切れない程度出しとくことこそが、なんか、もてなしの真髄みたいな、なんか価値観で生きてきてるから、なんかそういう部分はあるのかなと。
は、う、ぁ、んうん、
だから俺、でも
それこそ一品、一品頼みますよ、僕が、みたいな。
うん。だから俺はそっちルートを取ると思うな。あの、あコンビニ駆け込んで、どうこうはしないと思うな。
なるほどね。
いや、だからそこと、なんか自分のもしやる場合と、ちょっと差があったから、そういう推理をした感じだよね、俺は。
なるほど、なるほど。
加工でその詰め合わせを送るってことは、店とその、お礼したい相手に半々で渡すはしねえな。俺だったら多分2つ買うなってなる。
そうよね、うん、その中途半端さもね。ああ、だから。
中途半端さがちょっと確かに。
なんか、その状況的に全てがキモくなってしまったんだが、うんその何かを返そうっていう気持ちは尊重されるべきだな。
うん、
そこはすいません。謝るわ。
自分たちに謝られても。
まあね、そうだね。うん、いや誰に謝るって話だもんな。
そっち側の人間として。
そっち、なるほど。陣営なんだ。
自分、この話聞いて、こっち側にされるのちょっと嫌なんですけど。
じゃあ、布石くんはどう思ったのと、どうする自分だったら。
自分だったら、いや、この、無理やり共感しようと思えば共感できなくもないかったけど、
うん、
自分事として考えたら別に何もお礼は渡さないですし。
まあそうよね。
本当にありがとうございましたって言うことしかないですよね。
そうだよね。なんかそう思うとやっぱなんかその同窓会のおじさんたちと一緒で、うん、なんか舞い上がっちゃってたのかな。
それはあるのかもしれないです、
う
ん、お酒の入ってたってのもってことです。
そうそう、あのおじさんたちもなんかすげえ求めてくるじゃんってなったんだよね。
うん、
すごいなんか浮き足立ってる感じというか、
はいはい、
おおみたいな、
うん、
そういう空間だったのかもしれない。
あ、もう空間自体がそうなってた。
うん、だあのお兄2人のお兄さんのせいではなく、
うん、
あのウェットな空間がそうさせてた。
そうあの普段行かない街だったんだけど、
うん、
はい、
その街ごと嫌いになりそうだったもん、
ね、やっぱアットホームってだいぶオブラートに住んでたんですね。
うん、
いやでも、ちょっと今ので思ったのは、
うん、
そのベッドな空気をまとうことによって、
うん、
なんかその双方向性みたいなのをなんか求められてる感じがするみたいな。何かを自分が差し出して、向こうからも何かが差し出されて、その逆もしかりみたいな。なんかみんなが一体化している、なんかトランス状態みたいなところに多分入ってたとしたら、
うんうんうん、
特にそういう場に慣れてなかったら、
うんうんうん、
なおさら、なんか、その双方向性のある場で、なんか自分たちに何かされたから、 あ、何か返さなきゃって、なんか、
あ、
慣れてないからこそ、あ、何か返さなきゃ、何か返さなきゃ、こういう場において、こういう施しを受けてしまったから、自分は急いで何かを返さなきゃっていう、脅迫観みたいなのに、貼られてしまったっていう可能性は、なんか、あるかもって思
う。いや、それあるかもな。だから俺が4人のおじさんたちに、いいリアクションできなくて、凹むのと同じ原理。はい、
あ、そうですね。同じ原理だと思うよ。
なるほどね。それあるかもな。
だからこそなんかそのちぐはぐな、
はいはいはい、
形になってしまってるのかもしれないって思うと。
ああ、だからそういう空間に慣れてたらもっとスマートにできるはずだもんね。
そうですよね。
そうじゃない人が迷い込んで、うん。
うんうん。
しま
ったから。そのスマートさのなさが確かにそういうことかもしれないって思うと、そういう解釈をすると、愛せるかもしれない。
愛せるかもしれない。
その、
うん、
その怖さも、その怖さも愛せる。
そうね。まあ、不器用だよな、でも。
うん、そう、不器用。
いや、クソ不器用だけど。
確かにね。いや、もう一個言ってなかったのが、その、奥の座敷に、その、お兄さん二人と、同窓会のおじさん4人と俺らいて、で、俺らが一番手前の座敷だったんだけど、
はい、
その真ん中のテーブル席に常連さんのおじさん2人が飲んでて、で、なんか話しかけてきて、俺らに。
うんうん。
奥のおっさん4人うるせえな、みたいな。大丈夫？みたいな話しかけてきて、
はいはい。
こうなんか、お店全体のことを考える常連ムーブみたいな。
そうですね。
一番邪魔なやつやね。
はい、
そう。で、その、そう。奥のおじさん4人、まあもう結構出来上がってたから、聞いてないとは思うけど、聞こえる音量で言ってきてたのよ。
はいはいはい。
はいはい。
うん。で、そこで、いや、全然、とんでもないです。大丈夫です。みたいな感じで、ちょっとなんか、よくわかんないけど、俺も強めに返しちゃって。
はいはい。
そしたらなんか、おじさんがすごい、なんか、びっくりしたリアクション、なんか、びっくりしてて、俺のその、あ、全然そんなことないです、みたいなのに、すごいびっくりしてて、思った回答じゃなかったんだろうけど、
かしこまってたってことですか？大丈夫です、大丈夫ですって。
いや、とんでもないです、みたいな感じで、普通になんか答えた気がするけど、
すごい邪推になるんですけど、私の推測言っていいですか？
うん。
いや、なんか、はい、多分そのおっさんだから常連としてその店のなんかこう守り神になんなきゃいけないとかなんかそういう自意識にとらわれてんじゃねえかなと思ったね。だから自分が場をこの場自分がいるからこそこの店成り立ってるぐらいのなんかうぬぼれを感じたよ。
俺が回してるみたいな。
そうそうそう。で、
はいはいはい、
でうるさいよねあいつらみたいな。だからなんだろうな、なんか自警団とかすごい喜んでやりそうなやつだなと話聞いてて思って。
あ、
自分が秩序を守ってんだと。
なるほどね。
ってことは、その、あいつらうるさいよねに対して、うるさいですねって言われることを確信してたってことですか？
だからそれを期待してたんだと、少なくとも。その確信は分からんけど。
でも驚くぐらい確信してたってことですよ
ね。そうそうそう。で、そしたら、もう大手を振って、あいつらになんか文句言ったろうみたいな。
ああ。
うん、それかまあうるさいけどちょっと我慢してな、みたいな。
うん、そうそうそう。
まあまあなんかあったら俺が取り持つから、みたいな。
はいはい。
実際ね、おじさん4人はうるさかったのよ。
ああ、そうなんだ。
うるさはいいわ、うるさかったけど、なんか、よくわかんない常連のおじさんに共感したくなかった気持ちが強くて。
ああ、はいはいはい。
確かに。
全然大丈夫です、みたいな。あなたに何かお願いする場面ではございません、みたいな。なんか。
確かに。ドライさを見せたかった。
そう。
あと、初めて入った知らない店だから、これがなんか、普通と比べてどうなのかとかわかんないですし。
そうね。っていうのをね、二人に言いたかったんですよ。まあ直近その収録の話でやりとりしてたこともあり、二人の顔が浮かんで、はい、俺が知ってる二人は、ああ。
不名誉。
不名誉ではある、確かに。
ここで自分浮かぶんだって。こんなにウェットな人間だと思われてた
いや、ウェットっていうか、でもそういう若干の、なんか、気の狂ってる感じが、多分、いい、いい、あの、創作物を生むと思うんで。
でも確かにあるかもしれない。
うん、めちゃくちゃ、勝手に、勝手にくくって、勝手に悪口言って、いいやつ。ちょっとごめん。やめます。
まあまあまあ。
いや、いいっすよ。でも、自分を知るための、なんか、とっかかりでもあるなとは思ってる。
うん、はいはいはい。
ですね。
はい。なるほどね。はい。まあ、ちょっと、供養できましたわ。とりあえず。
よかったです。
そう。
これが、自分本位の善意という。
そう。そう、タイトル。に、そうそうそう、そうなんですよ。戻るけど。
うん、
なんか本当、自分がどう見えるか、自分が満足するかどうかで全員振りかざしてるなって感じたので、うん、はい、
はい。
ちょっと話しさせていただきました。
はい、気をつけます。あの、抜き身のお菓子を渡さないようにします。はい、
そこじゃねえか。
押し付けおじさんにならないように。
そうですね、
気をつけないと、
うん。気をつけていきましょう。
はい。
はい。
いや、でも気づけないよね。思いがけず、さあ、この善意はどう受け取られるんだろうって、うん、ね、普段考えるわけじゃないし。
確かに。だから、善意の時こそ気づけないですよね。はい、その、
うん、
善意の加害性みたいな。
確かに、確かに。
だから、善意なんて持たない方がいいのかもしれない。
すごいな。すごい結論に言ったの。
いや、でも結局、俺、そういう、それゆえのドライになってるんじゃないかなって思うときあるもん。
うん。
うん。
そうなんですよね。
それはちょっとわかるな。
なんか自分のことどうでもいいと思ってる人といるときの方が居心地がいいのって、
はいはいはい、
自分に対する善意が全く向けられてないから。良くも悪くも。
なるほどね。なるほどね。
ではあるかもしれない。
ああ。
なんか自分も善意向けられると、ちょっと、息が苦しくなるというか、
うん、
酸素が薄くなっていくような感じが、
うん、
あとなんか見下されてる感じというか、
うん、はいはいはいはいはいはい、
なんか守られてんのかなみたいな、
なんか老人に優しくするみたいなことかなみたいな、
確かに。
ちょっと待って、布石くん来てくれたのにめっちゃ暗い話になっちゃったの。
いやまあいいんじゃないですか。
いや、暗い話じゃないですよ。大丈夫です。
本当？本当？うん。
本質の話ですね。
はいはいはい。
人間の。
でもなんでこんな漫画になるんだろうっていう、ある種布石先生の内面をね。
まあ、垣間見れた。
のではないでしょうか。
うん、え？おですか？おですか？
勝手に。勝手になんか、あの、押し付け、善意の押し付けしそうってラベリングされて。
この感じか。この感じか。
ひどい、ごめん、ちょっとひどいことしちゃったけど、なんか二人の顔が浮かんだんですよ。
はい、なるほど。
はい。
はい。
じゃあ、一旦切りましょう。
はい。
はい。
ペダンチックラジオ。